聖書にある神の言葉に聞きます。マルコによる福音書第10章の13節から16節、新約聖書81ページの上の段になります。マルコによる福音書第10章13節から16節です。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちよ、私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。私たちが用いております新共同訳聖書には、読みやすくするように込み出しが付けられています。この込み出しはもともとの原文にはなかったものです。今日の聖書の箇所には、子供を祝福するという込み出しが付けられています。この込み出しは邪魔になる時もあれば役に立つ時もあります。今日の場合は役に立つ方です。まさしく今日の聖書の箇所はイエス様が子供を祝福されたということが語られている箇所でございます。そしてその子供を祝福するにあたって弟子たちに向かって語られた言葉が、またそこにいる人たち、また私たちに向かって語られた言葉が記されている箇所です。ちょっと私事で恐縮ですけれども、この聖書の箇所はもう何て言いますかね、非常に馴染み深い箇所です。何度も読んできましたし、何度も説教してきた、そういう箇所であるように思います。ああ、何度も読んできたなと思いながら、この聖書の箇所をのこの今日の説教の準備を始めたのですけれども、ふって思い出すことがあるんです。それは私の先輩といいますか、私の先生にあたる先生が進学校を卒業して説教し始める頃に、言われたことがございます。よくわかってる聖書の言葉、もうよく自分が知ってると思ってる聖書の言葉ほど難しいものはないんだよって。もうちょっと別の言葉で言うとこういうことだと思います。実は分かってないということなんです。分かったつもりになっているだけで、実は分かってないってことが、あるんだって。だから気をつけなくちゃいけないよみたいなことを言われたのを、ずっと思い出していました。もしかすると私だけじゃなくって、今日ここにおられる皆さんも同じようなところがあるかもしれません。ああ、イエス様は子供たちを大事にされたんだな、祝福されたんだな、そういうふうに、ただそれだけのこととしてこの聖書の言葉を受け止めている、おられて、もしかすると恐縮ですが、もうよくわかってる、もう何度も聞いてきたと思っておられる 方もあるかもしれませんけれども、私思うんです、この箇所果たして解ききれるだろうかと、そういうちょっと戸惑いのようなものを覚えながら、今日ここに、この講壇の上に立っております。今日ここのこの御言葉から聞きたいのです。この言葉が、今日の聖書の箇所が語られているのは、イエス様がいよいよエルサレムに向かって、つまり十字架に向かって進んでおられる最中に起こったこと、そういう背景がここにはございます。そしてこの時イエス様は弟子たちや群衆に神の国のことをいつものように教えておられたようですが、その最中、人々が子供たちをイエス様のところに連れてきたっていうんです。 何のためかというと、イエス様に触れていただくためだとここには書かれています。この触れるというのは、これは手を置いて祝福していただくということです。まあ、当時の人たちは、これは、よくなされたことのようで、親たちは、自分の子供がいれば、高名な、まあ、有名な、偉い先生のところに連れて行って手を置いてもらって祝福してもらうということをよく したようです。そしてましてイエス様なんですよね。イエス様のことを噂を聞いて、この方に手を置いてもらえばきっといいことがあるに違いない、まあ、そう思って、人々はイエス様のところに子供を連れて行ったわけです。そしてイエス様に触れていただく、祝福していただくだけで子供たちにはきっと幸いが与えられるというふうにして、まあ、素朴に信じて行ったわけです。しかしですね、まあ、これは素朴ではありましても、まあ、いささか問題があるあり方じゃないですかね。非常に個人的だし自分のことしか考えてないみたいな、自分の子供と自分の家のことの祝福しか考えてないみたいなあり方ですしね。そして、彼らにはイエス様に対する正しい理解があったわけじゃありませんよね。神の国が来ていることも、またイエス様がそれに伴って悔い改めて福音を信じよというふうに信じなさいと言われていることも彼らはおそらく考えてはいなかったでしょう。ここに子供を連れてきた人たちは、また、救いの道を開くためにイエス様が十字架に向かって進んでおられるんだということも理解はしていなかったでしょう。ただただ自分の子供の幸せを願って、そしてそのために有名であるイエス様に触れていただきたいと願ってですね、イエス様のところに子供を連れてやってきたわけです。その時のことがここに記されています。そしてこう語られています。弟子たちはこの人々を叱った、叱った。まあ、ある意味で今申しましたような背景を念頭に置けば、それは人間的には理解のできることです。あっちに行け、ここはお前たちのようなものが来るところじゃないっていうような意味合いでしょう。弟子たちはこのような者たちに大切な集会が妨げられることをよしとはしなかったわけです。またそれはイエス様の本意でもないということを思っていた、まあ、固く信じていたのでしょう。だから叱ったわけです。まあ、これは弟子の権威で追い払った、チケって来るな、近づくな、チケってやったわけですよね。しかしイエスはこれを見て憤り、と続くわけです。弟子たちは親たちを叱ったわけですけれども、今度は逆に弟子たちがイエス様に叱られることになったというお話なんです。叱られる、ただ弟子たちがイエス様に叱られるというのは正確ではありませんで、叱るよりももっと激しいことをイエス様はここでなさっている。激しい感情を表された、それは憤られたとあるんです。これは他に出てこない非常に珍しいイエス様の憤りが語られている聖書の箇所です。激しい感情をイエス様は表された。これはとんでもないことだと、あなたたちは何をしているんだと、非常に激しい憤りをイエス様は覚えられて、そしてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。そしてさらにこんな言葉を付け加えられました。神の国はこのような者たちのものである。 私たちはと思ったでしょうね。弟子たちが何を思ったかは書かれていません。ですから察するしかございません。おそらく驚いたに違いない、途方もなく驚いたに違いないし、恐れをも抱いたかもしれません。そしてまたはっきりしていることは、おそらく彼らはイエス様が何をおっしゃっているのかわからなかった、何で憤られているのかもわからなかった。このイエス様の言葉の意味がこの時はわからなかった、何にもわからなかった、響かなかった、刺さらなかったということです。一体どういうことなんでしょうか。ある牧師が今日のこの聖書の箇所について黙想を記しまして、その黙想の中でこんなことを言っています。そのまま引用します。この時意識するとしないとにかかわらず、彼らがっていうのはこれ弟子たちがってことですね、彼らが考えていたことがあった。それは主イエスとの距離である。神の国の距離とも言ってもよい、そういうものを心に描いていたに違いない。つまりこういうことだと言われます。誰が一番イエスに近いか。私はこういうその通りなんじゃないかと思っております。弟子たちは自分たちこそイエス様に一番近い、イエス様に一番近くあると考えていたことは間違いないでしょう。その次に、そして一番近いかっていうのは順番があるわけでして、2番3番があるわけでして、自分たちは一番近い、その次にイエスの周りに教えを聞くために集まっている人々、群衆と呼ばれているような人たちがいた。そしてその外側に3番目にの人たちが、ここに子供たちをイエス様にのところに連れてきた親たち、人々、そしてまたさらに子供はもっと遠くにあるってことです。まあもう少し言うと、円を描いてみるといいかもしれません。心の中で描いてみてください。一番中心にイエス様がいる、天、失礼ですけど、天として一番真ん中にイエス様がおられる。それを囲んで弟子たちの丸がある。そしてさらにその丸のところに群衆がいる。そしてさらにその外側にここに出てくる子供たちを連れてきた親たちがいて、さらにその外側に、子供がいる、子供たちがいる。そしてここが重大ですけれども、圏外っていうのがあるんだと思うんです。圏外、救いの圏外、神の国の圏外、それがこの人々であり、そして連れてきた人々であり、この3番目の縁からは、これ突然やってきた人たちで、ね、その自分たちのその圏内に入ってきた、自分たちの救いの圏内に入ってきた、でもそれちゃんと正しい理解してない、あんたたちはふさわしくないって言って、その外に放り出した、追い出そうとしているってことですね。枠の外ということですね。イエス様はそれをよしとされなかったんです。そういう人間の図式、無意識の中にも人間が心の中に作ってしまう図式、そういう 図式みたいなものをイエス様はぶち壊されました。ぶち壊されている、それがここでイエス様がなさっていること、語っておられることです。神の国はこのような者たちのものである。彼らは関係ないって、神の国と関係ないでしょって 言って外に出そうとしたんですけど、いや違う、神の国はこのような者たちのものなんだってイエス様は逆におっしゃったわけです。おそらく弟子たちは何が何だか分からなくなったんじゃないかと思います。なんでこんなことをおっしゃるのか、混乱が彼らに生じたに違いありません。私は思うんです、イエス様の言葉っていうのは時々人を混乱させるんです。混乱させられたら、混乱させられるってことは大事なことなんだ。自分の思いが壊される、自分がこうだと思っていたものが壊される、そういうことはすっごく大事なこと。そしてイエス様の言葉っていうのはよく私たちのこうだと思っているものをバーンって壊します。そこからまた始まるわけです。そしてイエス様は心の中で、彼らがこうして作っていました枠組みを破壊される言葉、お語りになっただけでなくて、それをまた行為でも示されています。16節には大事な、私たちがひょっとすると見落としてしまうような言葉ですが、大事な言葉が語られています。イエス、そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。子供たちは何人この時イエス様の周りに連れてこられていたのか、書いてあるから書いてないので分かりません。でも複数いたことは間違いないですし、おそらくかなりの人数がこの時イエス様のところに連れてこられたのではないかと思います。その子供たちをイエス様は抱き上げて手を置いて祝福された。これは両手を置いてという言葉なんです。両手を置いて祝福された、抱き上げて手を下ろして手を置いて祝福する、そういうことをなさったってあるんです。これは求められていたこと以上です。人々が子供を連れてきたのは触れていただくためだった、触ってもらうことだけを求めてやってきたんです。ところがイエス様は触れられただけじゃなくて両手を置かれていますし、また何よりも抱き上げておられます。しかもこれは相当手間のかかることだったと思うんですよ。だって抱き上げて一人一人ですよ。みんなまとめて祝福しようってイエス様なさったんじゃないんですよ。そうじゃなくて一人一人抱き上げて手を置いて祝福なさった。そういう非常に丁寧な祝福の技をなさったということなんですね。そしてそのようにして神の国はこのような者たちのものである、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないということを、こうしてイエス様は言葉と行為によって示された。見なさい見なさいって、この子供のようにって言われた。このことは私たちにとってどんな意味を持つのでしょう。イエス様は子供のように神の国を受け入れる人でなければとおっしゃっていますが、これはどういうことでしょうか。子供のようにとどういうことでしょうか。一つはっきりしていることがあります。子供のように神の国を受け入れるということは、イエス様はここで子供に語りかけられているんじゃないってことです。イエス様はここで見ておられる、なんとか分かってもらいたいと思っているのは弟子たち、私たち、およそその後にも弟子になる者たちのためにイエス様はここでこの言う言葉を語っておられるということです。そしてじゃあ子供のようにということはさらにどういうことか。ある人は子供のようにということで清さということを考えます。しかしちょっと子供と接したら絶対分かることは、子供は決して清くないということですね。子供って清くなんかないですよ。 めちゃくちゃわがままですしね、そして誰から教えられてもいないのに、教えられてるはずもないのに意地悪したりしますよね。じゃあ子供のようにっていうのは無邪気に素直にっていうことなのかというと、それも違いますよね。全ての子供が素直だなんてとてもじゃないけど、ああ言えばこう言うし、こう言えばあっち向けって言ったらこっち向く、それが子供です。私はそういう子供の姿を見ると、なんていうか、そんなに嫌だななんて思いませんけれども、子供ってのはそういうものですよね。聖書っていうのは子供もまた罪人であるというふうに語っているものなんですよ。生まれながら罪のうちに生まれてくるのが人間って、非常に現実的なんです。そして子供を理想化します。ですからここでも子供のようにっていうのは決してそういう意味でのことではありません。じゃあ一体どういうことでしょうか。私はここでとても大事な言葉があると思うんですけれども、それは9章の24節です。今日のお話は9章からずっと続いているんですね。その9章の42節ですね、ごめんなさい、9章の42節にこれらの小さなものの一人という言葉があります。私を信じるこれらの小さなものの一人、小さなもの、これは小さくされたものとも訳すことができる言葉です。小さくされる、どういうことか、小さなものとはどういうことか、今日の聖書の箇所のことから言うならば、救いの圏外に置かれているものということです。救いの枠の中に、神の国の枠の中から外されているという人のことです。救われるのにふさわしくないとされている人ということです。純真無垢とか、そういう話じゃないんです。子供のようにっていうのは、救いの圏外に置かれているものが救いの中に導きられると、何が起こるでしょう。それを受け入れるってことが起こります。そしてそれを喜ぶってことが起こるんじゃないですか。それが子供のように神の国を受け入れるってことですよ。実際この時弟子たちは子供たちを救いから遠いもの、周辺にいるものっていうふうにして考えていたんです。確かに子供たちは周辺にいる、県外にいるものとみなされていました。しかしその周辺にいた者たちをイエス様はここで最も近いものだとおっしゃったわけです。弟子たちにイエス様は伝えたいんです。私たちに伝えたいんです。それは弟子とは一体何者なのか、イエスの弟子とは一体どういうものなのか、イエスのそばにいるってことはどういうことなのかということです。先ほど私は弟子たちはイエス様に一番近いところにいると思っていたというふうに申しました。そして、子供たちはその周りに群衆たちがいて、人々がいて、群衆たちがいて幼子を連れてきた、人々がいて幼子がいるみたいに思っている。それが弟子たち。ただはっきりしていることは、実際弟子たちはイエスの近くに いたってことです。ずっとイエス様の近くにいることが許されたのが弟子たちですよね。そうじゃないですか。ずっとここまでイエス様と一緒ですよ。寝食共にするってまさにそういうこと、そういう歩みをしたわけですよね。そしてまたイエス様は弟子たちのことを大切にされましたね。そしてご自身に近いものとされました。私の家族、私の兄弟姉妹母とは誰か、ここにいる人たちだってイエス様の御言葉を聞く人たちをイエス様は見回されて、ここに私の兄弟姉妹また母がいるっておっしゃったじゃありませんか。それぐらい近い。問題は一体それはなぜかということなんです。弟子たちは彼らがこの時人々が幼子たちを連れてきた、子供たちを連れてきた人々がイエス様のこと、救いのこと、神の国のこと、十字架に進まれるイエス様のことを分かってない、分かってないからあっち行けってやったわけですよね。でもマルコによる福音書が語っているところからすれば、分かってないのは弟子たちも同じってことなんですよ。だって8章から8章でね、イエス様は27節のところでペテロの信仰告白のことをが、まあ、イエス様への信仰告白をしたってことが語られています。あなたこそメシア、あなたはメシアだ、キリストだと言って弟子たちは告白したけれども、そのすぐ後にイエス様が十字架と復活の話を始められると、神様の救いの話を始められると、弟子たちの中でペトロがそんなことあっちゃいけませんって言って立ち塞がって、下がれサタンって言ってイエス様にやっぱり叱られています。メシアだって告白してても分かってないんです。イエス様がどういう意味でメシアか、イエス様の十字架が分からない、イエス様のことが分からない、そしてイエス様のことがイエス様が十字架に向かわれている最中に彼らは誰が一番偉いか、誰が一番偉いのかと自分たちの中で序列をつけ競争し合っているという、そういうありさまでありました。ここまでマルコ福音書がこの8章から、まあ、もっと前からとも言えますが、ずっと語っているのは弟子たちの無理解です。分かってないってことです。分かってないからイエス様はしばしば、大事なことを秘密にされています。今分からないからダメだって、誰にも言うなっていうふうに言われたりしています。この無理解ってことはテーマなんですね。そしてこの無理解はどんどんどんどんこの先明らかになっていくわけです。だから分かってないのは実は同じなんです。でそして、まあ、どういうふうにこれが明らかにされるのかというと、とりわけイエス様が十字架にかけられる前の夜のことでした。ペテロは三度イエス様を、否認しました。知らない、関係ない、あんな人のことは知らないって言ってイエス様のことを否定したわけです。あなたのためなら死ぬ、この命を捨てても構わないと言ったペトロでしたけれども、イエス様のことを否んだ。そして鶏が三度鳴く前にその通りのことが起こったわけです。そして彼はその場で、自分が崩れてしまって、泣き崩れてしまったわけです。そして他の弟子たちも似たり寄ったりでありまして、結局イエス様を見捨てて逃げてしまった。彼らはイエス様のことが分かってなかった、みんな。でも立ち直って、不思議と立ち直っていった。イエス様が十字架につけられたと 復活したと、復活なさったと。その時にどうして立ち直ったのか。いろんなことを言うことができるかもしれませんけれども、ある人がこんなことを言ってます。その時この言葉が分かった、この時このイエス様の姿が見えてきた。神の国はこのような者たちのものである。子供を抱き上げてイエス様が祝福されたところで、その前に語られた言葉とイエス様のその姿が彼らに、この時に響いてきた。そしてこの言葉によって支えられた。弟子たちは気づかされていったんです。自分こそが小さいもの、小さくされたものであることに。言い換えると、自分たちがこの子供だということに気づいた。でもその子供をここで拒んだ。それは逆に言うと自分を拒んだってことでもあるんです。イエス様を拒むことであり、自分を拒むってことでもあったわけですね。この子供こそ自分たちなんだっていうことに気づいたってことです。今日私たちが気づくべきなのも、そしてイエス様が私たちに求めておられることも、この子供が一体誰かということをしっかり私たちがそれに気づくということです。この子供が私たちなんですよ。この子供こそ私なんですよ。弟子たちはイエス様に呼ばれました。どこから呼ばれたのかというと、救いの外から呼ばれた、枠の外から呼び出された、そして救いの恵みの中に入れられた、招かれた、全くの恵みによって、罪あるまま、そしてご自分のそばに立たせて、イエス様が立たせてくださった、そして祝福してくださった、抱きかかえてくださった、それがイエス様。そしてイエス様は私たちにそうやっていてくださる。一人一人弟子たちに、実際イエス様はジッパ人からげみたいなことをしませんでしたよね。弟子たちをこの上なく愛された、ほらイエス様弟子たちの足を洗われたじゃないですか。あの洗われた時、一人一人順番に洗われたってあるんですよね。まとめて洗おうって言って、バケツでバーンと水をかけたんじゃないんですよ。一人一人足を洗われた、一人一人洗われた、一人一人祝福された、一人一人そうやって救ってくださった、一人一人私たちもそうやってイエス様に愛されている、祝福されている。何によってか、それは私たちの何かによるのではありません。私たちの素朴さなどでは決してありませんし、私たちの純真さでもありません。ただそれは恵みによって、憐れみによって、イエス・キリストが私たちを救いの中に招き入れて、そばに置いてくださった、それが私たち。だから私たちはそのことを受け入れるってことは、自分を救われたものとして自分自身を受け入れるということであります。でもそれを否むことは逆に自分を否定するってことです。自分を否認する、自分を認めない、救われた自分を認めないってことです。でもキリスト者っていうのは救われた自分を認めて生きる、そのことを信じて生きる、それが我々キリスト者であります。そしてその時にですよ、決してお前あっち行け、お前あっち行けみたいな生き方にはならないですよね。っていうことなんです。 神の国を受け入れるということは、遠いところから自分を呼び寄せてくださったイエスを受け入れる、そしてそのようにして救いの恵みの中にいられ、イエス様の近くにあるものとされた自分を受け入れる、そのことであります。パウロは、使徒パウロはこのことをこんな言葉で表現しています。あなた方はかつてはキリストと関わりなく、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。エフェソの信徒の手紙2章12節13節です。私たちは神の子供です。それゆえにまたイエスキリストにとっても子供です。そしてそのことを感謝と喜びを持って生きることに私たちは今日も招かれています。今日私が改めて覚えさせられて、何とも言えず、迫られているのは、このことは私たちにとっての福音なんだってことなんです。この弟子たちも気づいたんです。こんなめちゃくちゃ怒られて叱られてですよ、赤っ恥書いて書かされて、そして語られた言葉、見せられた身はイエス・キリストのお姿が福音だってことに気づかされたんですよね。そういう言葉がここにございます。ここで私たちは癒されます。そしてここで支えられて生きることができます。この御言葉に、この御言葉とキリストの御姿を心の目に私たちも焼き付けましょう。そして神の国はこのような者たちのものである、このイエス様の言葉を自らに与えられた言葉としてもう一度聞き取りましょう。そして感謝と賛美を捧げましょう。祈ります。主なる神様、あなたがキリストによって、その血によって罪深い私たち、あなたから遠く離れていた私たちを今やあなたに近いものとしてくださいました。神の国の恵みの中に導き入れてくださいました。そのことを感謝いたします。そしてあなたを賛美します。子供たちを招いて抱き上げて一人一人祝福し、神の国はこのような者たちのものであると宣言されたキリストの御姿とそのお言葉を私たちの心の目にいつまでも焼き付けてくださいますように、キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。